場合によったら60分かかるかもしれません。まずヨハネの第3の手紙を最初から終わりまで読んでみたいと思います。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりで、あなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で、彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出ていきました。異邦人からは何も受けていません。ですから私たちはこのように人々をもてなすべきです。そうすれば、私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレパスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵し、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。デメテリオは皆の人からも、またその真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨でしたくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。平安があなたにありますように。友人たちがあなたによろしく言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく言ってください。まあ、先週この8節まで言ったからですね、今日は9節からの勉強に入るんですが、まず今言った9節から読んでみたいと思います。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレパスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵し、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているんです。まあ、ここでですね、9節の最初からこういう点を言いましょう。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、少しばかりとは原本にないことです。教会に対して書いたのですが、これ過去形なんです。だから教会に何を書いたか、これは手紙を書いたという、その手紙という言葉がこれ9節の原本で抜けているということです。彼らの中で頭になりたがっているデオテレパスが私たちの言うことを聞き入れません。頭になっているのがいる、これはですね、ギリシャ語で言いますと、こういうギリシャ語が使われている。ヒロプロテウオという言葉が、これはどういう意味なのかというと、これがですね、この新約聖書でここ1回しか使われていない言葉です。だから聖書の他からこういう言葉の意味がどういうものなのか調べてみようということ、なかなか調べることができない。果たしてこんな訳をしていいのかどうかということです。でプロテオという言葉、これはプロテオという言葉から実は来た言葉なんですけど、プロテオ、あるいはプロテオス、プロトスというのは一番になる。でこのフィロというのは、これはフィレオという言葉がここから来ているんです。愛するということです。だから一番になるのを愛している、だから頭になりたがっているという訳になります。教会に対して手紙を書いたけれども、その教会の中でもって一番になりたがっているデオテレパスというのがいる。それが私たちの言うことを聞き入れない。ここでですね、ちょっと横道になるけど、こういうところで教会の中で一番になるにはどういうやり方があるのか。まず最初に聖書で教えているやり方があります。 神様の言葉でもって、こういうふうにして、この教会の中で、あるいは信者たちの中で、一番になりなさいと教えているやり方がある。まずこれを先に調べてみましょう。このヨハネの第3の手紙は少し立っておいてですね、教会の中で、彼らの中で頭になりたがっているというその方法はどんなものなのか。まずマタイの福音書の20章から言ってみましょう。マタイの20章、これイエス様の言ったことです。イエス様の教えです。そこの中でもって、20節から読んでいきます。ちょっと先が長くなるけれども、マタイの20章の20節から読んでいきます。問題はそこじゃない、もうちょっと先なんですけれども、背景が分からないと話にならないから、まず背景として20章の20節から読んでいきます。その時、ゼベダイの子たちの母が、子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏して、お願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子は、あなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座るようにお言葉をください。つまり12人の信徒たちの中でもって一番上の位につけるようにしてください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく、私の父によって宇宙の創造です、神様によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の10人は、この2人の兄弟のことで腹を立った。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われ、全部を呼び寄せて言ったのです。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。異邦人でもって神様を信じていない連中が一番偉くなろうと思ったら、力でもって偉くなる。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのは、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。だからまずこのクリスチャン、教会の中でもって、自分が一番上に立とうと思ったら、教会の人たちに対して自分が交渉する立場に立てばいい。一番下の地位に行きたいというのがみんなです。でもって一番上に上げてくる。マルコの9章では、これはちょっと違った角度から教えられている。だからマルコの9章の34節から、33節。マルコの9章の33節。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々、誰が一番偉いかと論じ合っていたからです。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆の信頼となり、皆に仕えるものとなりなさい。これが聖書で教えている頭となるなり方です。マルコの10章に行っていただきました。これは先ほどのマタイの20章と同じようなところなんですが、マルコの10章の42節から始まるところでもって、先ほどのマタイの 20章と同じことがあると思います。最初の訳してですね、42節から。そこでイエスは彼らを呼び出して言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るう。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子は来たのも仕えられるためではなく、かえって人に仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためです。だから教会の中でもって一番となろうとするのには、こういうやり方がある。2つ目の方、自分の力で一 番になるやり方があります。例えてもです、ね、自分の努力で御言葉を学んで、周りにいる人たち、教会あるいは集会に集まってくる人たちに対して、その人たちが持っている知識よりも上のものを、その人たちが持っていない知識を持つ御言葉の解き明かしができるんです。そしたらその人たちの上に立てる、あるいは神様から啓示をもらうように努める。でその啓示で周りの人を豊かにするように動く、周りの人を幸福にするように動く、予言を出す、で人の人の徳を高める、癒しを与えたり、あるいは奇跡を起こしてその人を自分に取る、こういうものでそのした人が高くされるというやり方があります。これ自分の力でもってやらない、啓示が与えられるように動く、これも自分の努力力だけど、まだもう一つやり方があります。3つ目のやり方は自分を向上させようとするんじゃない、周りの人を自分よりも低く押し付けて自分が一番上になろうとするんじゃない。周りを自分よりも低いものにしてしまう、動こうとする、向上するんではない。正解です。2番目は自分が向上して、例えてはですね、教会の中でもって偉くなっているような人、人から尊敬されているような人をけなす、あらさがしをする、それを人の前に言ってしまう、ほとそれを聞いた人の方は、あの人もあんな偉いと思った人があんな大きな間違いしてるのか、その間違いを見つけたあの人も偉いぞということになる、こうやってこっちが上がってくる。あるいは自分の意見を他人に押し付ける、たとえ自分の意見には欠点があるということが分かっていても、自分の意見を強引に押しまくって、それを押し付けてしまう。それでもって何人かは、あの人は素晴らしい、こんな意見を持っている。しかもその意見を通しちゃった。というので、偉くなると周りの人を低くしてるわけですね。周りの人の意見をみんな決めちゃう。あるいはですね、これあんまりいい格好じゃないんだけども、格好つける。偉いような格好をする。そうすると何人かは惑わされてる。その人は偉いと。こういうやり方もある。周りを低いものにするように、自分を向上するのに、周りを低いものにするように、こういうやり方もある。自分よりも高い人を全部動かして、教会の中で、自分よりもちょっと、解き明かしのできる人をけつけて出してる。神様からの力を使えると、動かしてる。そうしていったら最後に自分が一番上に立ったわけね。そして、柱になれる。というようなことができるんです。で、このですね、ヨハネの3章の9節では、このデオテレパスというのが一体どういう動きを取ったのか。自分を向上させるんではなくて、他人を教として自分が偉くなろう。という方法を取りました。ところが気をつけてください。どんなグループであろうと、これは別に教会議員だけじゃない、会社であろうと、人が集まってあるところ、どんなグループであろうと、そのグループの中にあって、すべての面で一番になれる人ってのは絶対いないわけです。何らかの分野で誰であっても人から優れているものを持ってるわけです。何らかの分野では人に助けを借りなかったらいけない分野があるはずなんです。私はあのグループで絶対的に優れて言えっこないはずなんです。たまたまその人が優れた分野では言えるかもしれない。別の分野ではそれが一番下のやつはいない。自分一人でこの世の中生活してるんです。どんな人との間だろう、その人のいい点を見つけたら自分も学べるものが必ずあるんです。こちらからあげるものも必ずあるんです。だからこういう点からですね、この3つ分かれているやり方の中で、どれでもってあなた自身は教会の中で一番上に立てるものになりたい。まあ先に進みすぎだと9節に言います。 このデオテレパスが私たちの言うことを聞き入れませんと訳されている。これは大変にうまい訳なんです。実はですね、原本ではそのまま原本を直訳いたしますと、私たちを受け入れないエピデコマイという言葉が使われている。これはしかも2回しか使われていない。1回はこの9節、その次はこの10節に使われている。受け入れない。だけれども9節では私たちの言うことを聞き入れません、私たち受け入れないということです。歓迎しないというのがですね、原本での意味になります。ここでもってですね、この私たちの言うことを受け入れないという意味にその原本の通り訳しますと、この教会に来たヨハネとその一方とデオテレパスが受け入れなかった、追い返したというような意味にとってしまうかもしれない。もしもそうだとしたら、その時の10節がおかしな意味を持っているんです。10節では、そこで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。そうすると、この私たちの言うことを聞き入れませんという訳のもいいんじゃないかと。なぜかといったら、ヨハネが教えようとしているもの、この教会を導こうとしているものを受け入れない、歓迎しない、反対するようなことを言うという意味に、解釈をした方が、このヨハネ第3の手紙の全体の意味から通じることになる。だからですね、私たちを受け入れないという原本だった言葉を、私たちの言うことを聞き入れないという言葉、日本語に訳したんだろうと思う。素晴らしい訳だと思う。だけど原本ではどういう意味だったのか覚えていない。どういうことでしたか、この言葉。そこで私が言ったら、彼のしている行為を捉え上げると思う。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。意地悪い言葉で、悪意のある言葉、傷つける言葉でもって罵っている、自称をするという意味です。そしてそればかりでなくて、兄弟というのがこの教会に訪ねてきている。あの御前って、あの兄弟たちのために行っているようなことは真実な行いですと言っている。その兄弟たちを受け入れない、歓迎しないというばかりでなくて、その兄弟を受け入れて兄弟のメッセージを受け入れたいと願っている教会の人々を邪魔をして教会から追い出そうとしている。これでね、まるで含むのにしようとするやり方でね、そういうようなものをしていると、10節まで戻っている。これで今一度、この9節に戻っている。なんで9節に戻るのかというとですね、質問になっていないかもしれないけども、実はこういうことが9節の初めに書かれている。私は教会に対して、少しばかり、このことはないんです。私は教会に対して書き送ったのですが、手紙を書いたのですが、と書いてある。で、この手紙は、どこに書いた、どんな内容の手紙だったのか。教会に宛てて書いた手紙なんですけど、この手紙はどんな手紙だったのかというのをですね、聖書の解説書によりますと、全部が全部ではないんですけども、ヨハネ第1の手紙、あるいはヨハネ第2の手紙だろうと思うと解説をしているものと、それからこれは未だ見つかっていない手紙、ヨハネ第1の手紙でも第2の手紙でもない、どっか隠れたところにある手紙をヨハネはここでも言っているんだと解釈をしている、推測しているのと、2つのグループがあるんです。それでですね、私なりにこのヨハネ第3の手紙の9節でもって、ヨハネが以前に手紙を書いたけれどもという、この手紙というのはヨハネ第1の手紙か、それとも第2の手紙か、それとも全然私たちの目に触れていない全然違うところに隠されちゃった今ない手紙なのか、どれなのかということを推測をしてみようと思います。まずですね、ヨハネ第2の手紙の方から言ってみます。推測してみますと、ヨハネ第2の手紙ではないということがはっきりわかる。20巻ほど前に勉強した内容。なぜかと言ったら、ヨハネ第2の手紙というものは、自分の内を解放して、仲介を持っているご婦人に宛てて書いた手紙です。しかもですね、その仲介では、スピーカーとなるものが選ばれてくる。このご婦人が牧師ではない。誰か外部からスピーカーを呼んできて、そしてその 集会に集まってきた人たちを恵みを与えよう、御言葉の解き明かしをしてもらおうと思ってやってる。その責任者であるこの婦人は、集会でどんな人が話に来るのか、どんな内容の話をするのか、責任があるよと言ってる。どういう内容の、どういうレベルの話をさせるのかという責任は、ご婦人あなたにありますよと言ってるのがヨハネ第2の手紙です。もしもですよ、この概要という男、ヨハネ第3の手紙の受け取り人が教会の牧師だとしたら、これがヨハネ第2の手紙に関連しているとしたら、この婦人が集会をしているところの教牧師だということになるんですよ。だとしたらば、あるいはその集会の責任者であるとしたらば、概要もしもあると仮定したらば、ヨハネ第2の手紙で婦人に向かって概要の働きを助けなさいとか、概要と相談して、あるいは協力して兄弟姉妹が成長していけるようにしなさいとか、いった内容のことが書かれているはずでしょ。何にも書かれていない。しかもこのヨハネ第2の手紙では、この選ばれた婦人というものがどういうことをしなければいけないのか、あなたに全部の責任があるから、自分でもってその羊たち、自分のところに来ている人たちをきちんと守れるように、こういう動きを取る、ああいう動きを取る、指示をしているとか言ったら、この概要というところがそのヨハネ第2の手紙の選ばれた婦人と何か関連性があると見てはいけないです。じゃあこのヨハネ第3の手紙の9節で書かれているものをですね、ヨハネ第1の手紙と推測をしたらばどうなるか。もしもヨハネがヨハネ第1の手紙と呼ばれているものを書いて送ったのに、この教会ではデオテレパスが受け入れないように動いた、教会を教会に読ませないように動いたということがあると仮定をいたします。推測をしたら一体どうなる。ヨハネ第1の手紙にそのような説明ができる、当てはまるようなところがあるかないか、その証拠を言ってみたいわけです。それ前にですね、この3章での9節の、いやヨハネ失礼しました、第3の手紙の9節のデオテレパスというのがどういう男なのか、今一度9節から調べてみます。デオテレパスという男は、一体どんな男なのか。私は教会に対して書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたかっているデオテレパスが私たちに言うことを聞き入れません。そこで私が言ったら彼のしている行為を取り上げると思う。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに、自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出している。まずですね、教会の頭と、教会の頭になりたがっているのが、レオ・テレパス。ここでもってちょっと余談なんで、この教会という言葉の意味を、ちょっと余談なんで。エクレジアというのがギリシャ語なんですけども、エクという言葉は何々から引っ張り出したという意味です。クレジアというのは選ばれたという意味です。召されたものです。でこれはですね、このエクレジアという言葉を後ほど教会で訳されているんですけども、この言葉がどういう意味なのか、そもそもの引っ張っては何かというと、こういうのが意味です。その一つの州、例えば東京の東京都、あるいは板橋の板橋、池袋の池袋をでもって、行政を議論するために集められた、選ばれた市民のグループをエクレジアという。後ほど、異邦人たちの中から選ばれて呼び出されて、クリスチャンが生まれ変わりをし、イエスを主として言う人の集まりというのもエクレジアという名前が使われるようです。だから言い方を変えますと、教会という名前がここで言葉が使われているから、牧師がいて、その下にいろんな牧師のすぐ下の役目をして、霊的な成長を図るように動いている人がいて、それから普通の信徒がいるという教会と見てはいけないという。どんなグループであろうと、生まれ変わりをしてイエスを主としていると集まっていた。それを全部エクレジア、日本語では教会で訳しているグループに入っている。だからこの教会に牧師がいたかいないかってはっきりする。多分いなかったんですけど、その教会で頭になりたがっているのが、デオテレペス。しかもですね、2つ目にはヨハネを拒否している。 ハネだけじゃない、ヨハネとその一行とは私たちということになるわけですから、それを拒否している、罵っている、信じてないことを言いふらしている。そして兄弟たち、真実を伝えようとしていろんな伝道活動をしている人たちを受け入れない。それだけじゃなくて、受け入れたいと思う人々の邪魔をして教会から追い出し、真実を受け入れたいと望んでいる教会の人たちの邪魔をします。教会の成長を邪魔して追い出します。さあ、このようなデオテレパス、デオテレペスという男が、ヨハネ第1の手紙で、もちろんこれだけじゃないと思うんですけど、実際に当てはまるような教えがあるかないか。もしもこれに当てはまる教えがたくさんあったらば、このヨハネ第3の手紙の9節で、私は教会に対して書き送ったもの、手紙を書いたんだけれども、その手紙がヨハネ第1の手紙であるという可能性も無視できないと思います。だからヨハネ第1の手紙でこんなような第3の手紙のこういう4つのこの点に当てはまるようなところがあるか、今から代表的なものを調べていこうと思います。だから今からしばらくの間はヨハネ第1の手紙を引用します。まずですね、ヨハネ第1の手紙の2章の4節を読んでいきますと、こういうことが書かれています。神を知っていると言いながら、その命令に従わない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちは神のうちにいることが分かります。神のうちにとどまっていると思う者は、自分でもキリストが歩まれるように歩まなければなりません。キリストはみんなの頭になりたかったら一番下に入る、下目になる。この男は教会の頭になりたがっている。どうした、他の人を蹴落としている。このような言葉です、ね、当てはまる。神を知っていると言いながら、その命令を守っていないもので偽り者で、真理はその人にいない、というのに当てはまる。同じ2章の11節、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。関数形の人ですね、彼の目を、兄弟を憎む、兄弟って受け入れない人ですね。よそから来た、自分よりも知識がある、力のあるものを受け入れたくない憎んでる。同じ2章の16節に、15節から16節、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道と愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すべての肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものだから、世と世の欲は滅びされます。しかし神の御心を行う者はいつまでも願われます。さあ、これがどうあってますか。私は素晴らしいクリスチャンだから、神様が私を祝福してくださった、経済的に豊かな生活をしています。あなたももし私のようなクリスチャンに成長すれば、私と同じように祝福を受けることができます。自慢でしょ。そういうようなものをこの言葉していなかったか。2章の13、小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来るのを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、同じように教会に来ていたけれども、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。だから要はね、その時にこの3章の2節に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似た者となることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。 キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。罪を犯している者は皆不法を行っているんです。罪とは律法に逆らうことなんです。神様の教えが律法ですよ。その一番先に立ちたいと思うのは、それに逆らうことはこれイエス様から言っている。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知ります。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちは歩みません。罪のうちを歩む者は誰も、子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあらゆるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者、悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。このことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰でも神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。同じ3章の14節、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は死なき人殺しです。言うまでもなく誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていない、いることはないのです。もしもですね、このデオテレテスという男はこの手紙を読んだら、自分のやっていることを気がついたら、この手紙教会には渡そうと、この手紙を読んだ教会に、あんたがここで言ってる反キリストじゃないかって言われることになるんですよ。この4章です、ヨハネ大臣の4章を読んでください。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったものです。あなた方のうちおられる方がこの世のうちにいるあの者より力があるから、彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾け、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、さあこの男はヨハネの言うことに耳を傾けたか。ヨハネはこういう人たちに耳を傾けていないんでしょ。神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊と見分けます。教会に来るんだ、兵たちはヨハネその一方と受け入れなかった、歓迎しないで、あれでも聞かせないのに、そうしたわけです。同じ今度4章の20節に、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。兄弟を愛する、教会の成長の人は兄弟を愛する、伝道に来た兄弟が手を取らせる人は兄弟を愛していない。この5章の1節から言っていきましょう。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもこの方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることが分かります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重いとはなりません。そしてですね、五章の16節を見ます。どういうふうな、誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために、神に求めた人のために、死に至らない罪を犯している人々に命を与えられます。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は義でないものは皆罪ですが、死に至らない罪があります。さあそうするとですね、このデオテレペスという男は今のこのヨハネ第一の手紙をこんなふうに並べたものに全部合ってしまうんじゃないかということになります。そうするとですね、ちょっとしたらばこのヨハネ第三の手紙の9節で、私は教会に対して前に手紙を書き送ったのですがと言った、その前のひょっとしたらば、ヨハネ第一の手紙かも。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げる。言うと、愛する者、愛する者、悪を見習わないで、善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。まあ、これは後ほど意識に戻って。で、12節に書いてあります。12節はこの別な人の名前が書いてある。だからこの手紙が全部3人の名前になります。ガイオという名前と、それからデオテレペスという名前と、それからもう一人、デメテリオという人の名前があります。このデメテリオというのはどういうのかといったら、 レメテウは皆の人からも、また真理そのものからも証言されている、明かしされている。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることをあなたも知っているところです。みんなのものから証言をされている。尊敬され、信頼されている。真理から、これ神様の教えと照らし合わせてみても、この男は正しいことをしている。私たちが見ても、ヨハネはその指導的立場にいる人たちから見ても、この男、デメテリオは正しいことをしている人だ。さあ、そうするとですよ。このデメテリオという男は一体何のためにここに名前が出てきている男なのか。推測です。聖書に書いてあります。だけども推測できることがこういうことができる。この手紙、ヨハネ第3の手紙というものをヨハネから託されて、この教会に持ってきた人ではないかと推測できるんです。あの当時郵便がないんですよ。切って貼ってポストに入れたらこの教会に届くんじゃない。誰かが持っていかなきゃいけない。タラガに持っていくだけじゃない。持っていったときに、あなたのこの手紙を持っていってるこの人は、デメテリオという人は非常に信頼のおける人です。私たちも尊敬しています。だから彼の言うことを聞きなさいというのがこの裏に入っていないか。そうするとこのデメテリオというところは、この問題になっているこの教会でもってまとめ役となるようにヨハネから使わされたのかもしれないです。この推測です。13、あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨にしたくはありません。手紙に書きたくない。まもなくあなたに会いたいと思う。それで顔を合わせて話し合いましょう。この顔を合わせて話し合おう、これも非常に迷惑なんですが、原本とはですね、直訳いたしますと、口と口とで話し合いましょう。はい。もっとも日本でもって、口と口とで話し合いましょうって言ったら、何のことだということになるから、顔を合わせて、面と向かってお会いして、という表現の方が正しいんじゃないかと。で最後、15節。平安があなたにあります。友人たちがあなたによろしく言います。そちらの友人たちに一人一人によろしく言ってください。友人たちが、ヨハネの友人たちが、だからヨハネと一緒に伝道活動に行った人たちが、その人たちがあなたによろしく言ってます。そちらの友人たちに、そちらの教会にいる友人たちによろしく言ってください。一人一人にとやったりすることは、原本からそのまま訳しました。その友人たちに名前で挨拶を。誰々さん、ヨハネがよろしく言います。誰々さん、ヨハネの友達がよろしく言ってます。というふうにこの名指しでもって、その人に挨拶をしろというのがですね、原本です。それをですね、一人一人、もちろんそれは名前で呼ぶんですから、一人一人になると言ってます。によろしく言ってくださいという訳になるんです。さあ、ここでですね、ここまでで15節まで終わっちゃったから、今度は1節から15節まで全部ひっくるめて話をしていきます。まずですね、今一度1節から15節を読んでみます。で今度読んだときに、皆様方がこのヨハネ第3の手紙で何を言おうとしているのか、何かおかしな矛盾した点がないかあるか考えながら、あとついて読んできていただきたいと思います。1節から読んでみます。長老から愛する害を得る。私はあなたを本当に愛しています。愛するものです。害を得るということです。あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、くれたのでという客中が正しい。私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。愛する者よ、害をよ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりで、あなたの愛について明かししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次のために送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出ていきます。異邦人からは何も受けてきません。ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの同労者となれるのです。私は教会に対して書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちに言うことを聞き入れません。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに、自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、
悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないもの。デメテルは皆の人からも、その真理そのものからも証言されています。私たちの証言です。私たちの証言が真実であることは、あなたも知っていることです。あなたに送りたいことがたくさんありましたが、触れずに見ていただくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。平和があなたにありますように。友人たちが、私の友人たちがあなたによろしく言っています。そちらの友人たち一人一人よろしく言ってください。さあここでですよ、こんなような質問が出て考えてください。ガイオという男はヨハネから信頼されている。これこの手紙で分かる。だから手紙を受け取ることができた。ここでします。そういう人だったら教会の中で言って、デオテレペスという男が教会で他の人たちの成長を妨げているというのならば、どうしてこの手紙でもってヨハネが外部に対してあのデオテレペスをどかせ、置い飛ばせ、あるいはあの男に忠告を与えろと書いてない。ヨセフは私が言ったら彼のしている行動をする。ヨハネがその教会に行った時にこの男の問題を捉えるという理由で言っている。何か言われている。それについては、じゃあ節での言葉を一体どういう意味に解釈したらいいか。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないもの。もしもガイオが素晴らしいクリスチャンで素晴らしい行いをしているならば、実素晴らしい行いをしていると、その3節から7節までガイオのことをみんな褒めている。だったらどういう理由でこの11節の言葉、愛するガイオよ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことがないものです。なんていうコメントが必要となってきてるのか。最後に言うと、このガイオという男は、この教会の中でどういう地位にいる男だとあなたは推測をする。これから先、私が言うことは私の個人的な意見です。偏見があるかもしれません。だけれども、こういうふうなことを考えます。どういう理由でヨハネはガイオに対して、このヨハネ第3の手紙を書いたときに、なんでこんな文しか書かなかったのか。言い方が。なんでもっと強い文を書くことができなかったのか。ガイオ、お前があんな邪魔なやつを置いてません。あいつをお前が正せ、忠告しろ。もっと強い態度を取る。なんでこの手紙を書いてるんですか。推測として、個人に言ってます。ガイオというのはどんなことだったのか。非常に熱心な、これはもう皆さん分かっていると思う。3節から7節まで読めば熱心にクリスチャンだったと書いてます。だけれども霊的に成長していたこの教会に集まっている人を霊的に指導するだけの能力があったというと、霊的にまだ成長していない人だったのではないかと推測です。言い方を変えます。教会で指導者できる立てないは立てない人だったという私の推測としては。多分ですね、この教会の中では教会員から選ばれてこんな名前の役職で持っていたんですね。これは私の推測です。羊という言葉の役職が教会の中、これ教会員から選ばれて、大体牧師が任命して、そして教会の中にいる人たちのいろんな世話をするとかですね。 長老というのは霊的に引っ張っていくために指導するのが長老。だからですね、もしもそうだとすると、この書き出しでも言って、長老から愛する害をヨハネ第2の手紙でも、選ばれた婦人に愛する、私に罰として続いて動かない、レオ・テレテスの方はどういう持ち込んだか、もちろん推測です。多分ですよ、教会でもって長老国ではなかったかと思います。長老的に長老国、人を指導する立場にいた人ではないかと推測があります。人を指導する立場にいる人というもの、霊的に引っ張っていこうとする人は、だんだんとですね、自分の勢力が大きくなる。何とも癒しができる。だからあの人の雰囲気に戻る。解き明かしができる。だからこれが分かんないから聞きに行こう。だんだんと勢力が大きくなる。その時ですよ、この勢力が大きくなるがゆえに、このデオテレテスは、うぬぼれを、こうして、この教会で一番上に立ったよ。そして自分のその目的に対して邪魔をしてきるもの、障害になるもの、例えばヨハネも、それからガイルという人の兄弟も、成長しようとしている教会員というものも全部邪魔になるから、それを全部どかすように動き始めちゃう。だから、この手紙を書いたと見たら、そうですね。何度も言っても11節を次にガイルという書いてある。愛するもの。悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たもので、悪を行う者は神を見たことがないものです。害を、あなたはまだ霊的に指導者的立場に立っていない。デオテレペスが立っているからといって、デオテレペスの真似をして、あんな間違った指導者的な立場に立っちゃいけないよ。どうしたの？どうしたの？今、害をが置かれている教会の熱心なクリスチャンであるのは分かるけれども、霊的なまだ成長していないから指導者的立場に立てない。それのものがどういう動きを教会で取ることができるのか、モーセから説明して、愛するものよ、あなたが旅をしているあの兄弟たち、旅をしている兄弟たち、しかも旅をしているというんです、のために行っているいろいろなことは真実な行いです。正しいいいことです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。同時です、あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て、異邦人から何も受けていない。ヨハネ何？ガイオ、あなたが熱心なクリスチャンであるというのは分かる。だけれどもまだ教会の中での役職から言ったら、それほどあなたは指導的立場に立っていない。言い方が言ったら平野信徒だ。だけれども平野信徒でできることがある。あなたは今まで外部から来たそのスピーカー兄弟をほどほど迎えてくれたじゃないか。もう一歩進みたかったら、今度はその兄弟を別の町に送り出す時にもあなた助けてやったらどうなの。それでもって一歩成長できるじゃないか。それを助けてやることで発せる。あなたもその人たちと同労者になれるんです。こういう解釈をしたとしたら、ヨハネ第3の手紙で何を教えようとしたのか。ヨハネ第2の手紙違うときに、ヨハネ第2の手紙というのは、自分のところに人を集めて御言葉の手話をしたい。だけれども自分がそれだけの知識を持っていない。だから外部からスピーカーを呼んでくるという婦人に対して、あなたこういう点で気をつけなさいよ、責任があるんです。そこまでもまだ成長していないクリスチャンは導入、何をやったらいいのか。ひどいですね。平野信徒って何をしたらいいのか。ガイオンですよ。ガイオンから来た人たちに対して、あなたこんなふうにしているの、援助している、助けてあげている、歓迎している、それは非常にいいことだ。それをしなさい。もう一歩提供したかったら、その人が次の町に行って 伝道するための助けもあなたがしてあげなさい。教会に働きかけなさい。そうすることがあなたを成長させるものになる。そうすることも違う。聖書の方にも違う。これが違う。ここにこのヨハネ大使の伝道。今がですね、多くの場合に、いわゆるクリスチャンとしてまだ出発したから、割合に自分が指導者という立場に立っていない人に対してどうしたらいいのか、道を教えてくれたら、しかもこれ、他の人のためにやることでもって、自分が成長できるものになるから、こうやったらどうですか、ああやったらどうですか、ちゃんと提案までご覧ください。という解釈をすると、ヨハネ、この第3の手紙というものの存在が初めて出てきます。そこまでの解釈をしなかったヨハネ出したら、何のために書いたの、次は見ただけでわけのわからないものを書いているという解釈しかできないもの、それを見ただけ。もう一つ、霊的に高い成長したというものと、癒しが起こる、奇跡が起こるというのと同一に考えてはいけないんです。もう一度ですね、あの人は癒しが起こるから、祈ったら癒しが起こるから、あの人が祈ったら奇跡が起こるから、あの人がやったら予言が当たるから、だからあの人は素晴らしいクリスチャンだろう、霊的に成長しているだろうと思ったら大間違いです。霊的に成長していなくても、それほど高くなくても神様の力が現れます。それで多くの場合に言うことです。神様の誰であろうと、神様のその動きに応じて、論に応じて、祈る人が出たら、もしかしたら、全然深いんじゃないかと。だって、子供たちが違うし、2つの人間が使われた人が、この人に言うことです。私は素晴らしい人生。霊的にこんな高いんだ。みんなこれほど慕ってくれてる。と言って、教会を割る原因なんです。教会を割る原因の多くは、誰かが神様から使われている。癒しさに入れないですけど、そういう人がうぬぼれつつ、牧師を願いして、牧師をして、その後続いて、続いてない。霊的に低いんです。霊的に高くて、そういうのを持っていない。霊的に高くて、何かうぬぼれていない。そういう点で、その概念的に見たら、霊的に高くて、霊的に高くて、この概要はまだ霊的にこの時点で高くないかもしれない。ヨハネと言うように、将来と言う、将来を限らずしている。物質的な権力を言ってるのか、その人たちの道路者になれる。これは先週勉強したでしょ。イエス様の口から出たのは、それに預言者に水一杯でも預言者だというのに水を与えたら、それに報いに漏れることがない、預言者と同じ報いを得るという、その伝道たちの聖書と同じ報いを報いを迎えれば、それでお前成長するじゃないか、だからそれを目当てに動きなさいよというのは、こういうことをですね、皆さんに読んでいるうちに、これじゃないかというふうに掴めるところまでですね。そしたら初めて聖書という言葉というのが正しく解釈できることになります。次のはとにかく自社的な自分のものを出さないといけないものもあるかという、難しい点もあるとは思うんですけど、私はその時にちょっといろんな参考書を持っているから楽は楽なんですが、そこまで皆さんが動き始めたら成長します。ましてこの外部というですね、実は教会の中でも何をすると、とんでもない話ですよ。これくらい素晴らしくできるのも、教会の牧師よりも言えない、伝道者とも言えないことになるというようなものを一人一人の心がけて始めたらできない、そこを引っ張ってみせて成長します。何ですか、何倍、もちろんこれからできてない外部というのことは、それからでの応援の鍵を持っているときの商品、あるいは募金だとか、神様が多くの力が変わらない、あなたが成長します。この点で目指していけない、目先に取られているのを動くと両手で取り出すように悪に入ってしまう。だから悪を見習わないで善を見習いなさいと言う、善を行う者は神様の方であり、悪を行う者は神様の方であり、ないものだと、この11節がここで生きてくることになるんです。